8. 税金の期限内納付にご協力を。収税課、電話 224-5686、ファクス 226-2538。 1. 税金は市民生活を守るための貴重な財源です。皆さんからの税金は、子育てや福祉・医療など様々な施策の財源となっています。厳しい財政状況の中、自主財源である市税収入を確保することは、より良い行政サービスの実現につながります。税金の期限内納付に引き続きご協力をお願いします。2. 納税が難しい場合は、早めのご相談を。災害や盗難にあった。生計をいつにする親族が、病気・負傷した、事業における著しい損失が出たなど、やむを得ないと認められる事情があるときは、分割納付や納税の猶予などの制度を利用できる場合があります。なお、分割納付中でも、督促状や催告書が届くことや、預貯金、勤務先からの給料、取引先への売掛金、年金等の、財産調査を実施することがあります。3. 電話による未納のお知らせと納付のお願い。納期限を過ぎても納付が確認できない方に対し、職員または自動音声による電話催告を行っています。職員による電話催告の発信電話番号は、電話 224-6249、224-5694、224-5691、224-5837のいずれか。自動音声による電話催告の発信電話番号は、電話 227-6723。また、SMS、ショートメッセージサービス発信番号は、224-5691では、主に催告書を送付したことをご案内します。振込詐欺にご注意ください。この自動音声電話催告によって、特定の金融機関や口座番号への振り込みをお願いすること、ATM の操作を求めるようなこと、通帳やキャッシュカードを預けるようなことを指示することはありません。ご注意ください。4. 簡単便利な納付方法。口座振り替え。納期限ごとに指定の口座から自動で納付できます。なお、指定の金融機関、市役所、市民センターなどの窓口のほか、郵送でも手続きができます。スマートフォン決済アプリ。納付書のバーコードまたはLQR をスマートフォン決済アプリで読み取ることにより納付できます。なお、窓口での支払いには利用できません。利用できる決済アプリの二次元コード。クレジットカード、インターネットバンキングなど、スマートフォンやパソコンから地方税お支払いサイトにアクセスして、納付書のLQR を読み取ることにより、クレジットカード、別途手数料が必要、インターネットバンキングなどで納付できます。地方税お支払いサイトの二次元コード。なお、利用できるスマートフォン決済アプリや金融機関など、最新の情報については、地方税お支払いサイトでご確認ください。口座振り替えや地方税お支払いサイト、各種スマートフォン決済アプリで電子納付する場合、領収書が発行されません。領収書や納税証明書がすぐに必要な場合は、窓口納付をお願いします。今後の納期限はこちら。税目、市民税、県民税、森林環境税。納期限、3期。10月31日木曜日、4期、来年1月31日金曜日。税目、 固定資産税、都市計画税、納期限3期12月2日月曜日、4期来年2月28日金曜日。税目、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、納期限4期10月31日木曜日、5期12月2日月曜日、6期来年1月6日月曜日、7期1月31日金曜日、8期2月28日金曜日。詳しくは、後期高齢者医療保険料は、高齢障害医療課、電話 224-5842、ファクス 224-7318、介護保険料は、介護保険課、電話 224-5817、ファクス 224-5384 にお尋ねください。9. 川越祭り。本年は10月19日土曜日、20日日曜日開催。ユネスコ無形文化遺産山鉾屋台行事。国指定重要無形民俗文化財川越氷川祭りの出し行事。370年以上の伝統を誇る川越祭り。川越氷川祭りの出し行事として、平成17年2月、国の重要無形民俗文化財に指定され、平成28年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録された川越祭り。慶安元年1648、当時の川越藩主である松平信綱が氷川神社に獅子頭や神輿などの祭礼用具を寄進したことに始まります。それから3年後、神輿行列が初めて町内を巡りました。その行列の後を町人たちは愚舞しました。これが現在の川越祭りのルーツです。本年は19代が参加。1、朝日町3丁目、信綱。2、今成、うずめ、県指定有形民俗文化財、以下、県。3、大手町、うずめ、県。4、北町、秀里、県。5、幸い町、小狐丸、県。6、三久保町、来光、川越市歴史文化伝承出し、以下、歴。7、新富町1丁目、家光。8、菅原町、菅原の道真。9、千葉町、千葉次郎安家。10、通り町、正気。11、中原町、川越太郎重より、歴。12、西小千葉町、スサノオノミコト、歴。13、松江町一丁目、龍神、市指定有形民俗文化財。14、松江町二丁目、浦島、県。15、南通り町、那須里。16、元町一丁目、牛若丸、歴。17、連雀町、道館、歴。18、脇田町、家康。19、川越市、昭城。なお、小型無人機、ドローン等での撮影は原則禁止されています。祭りの見どころ、次の催しは悪天候時には中止する場合があります。川越祭り公式ホームページ二次元コード。氷川祭、19日土曜日、20日日曜日。山車が出会うと正面を向き合わせ、林の共演が始まります。周りの引き手は威勢よく提灯を掲げ、祭りは最高潮に盛り上がります。宵山、 19日土曜日、山車に提灯が灯り、居囃子を披露、山車やお囃子をじっくり楽しむことができます。時間、午後6時から7時ごろ、会場各所。神幸祭、19日土曜日、氷川神社の神輿が巡行する伝統儀式、山車行事の原型。氷川神社出御、午後1時、氷川神社観御、午後2時30分ごろ。飛びのはしご乗り、19日土曜日、飛び職人の妙技を披露。観客からは大きな拍手と歓声が上がります。時間、午後6時20分から20分程度。会場、連雀町交差点周辺。市役所前山車巡行、20日日曜日、市役所前を山車が巡行します。山車揃いは行いません。時間、午後1時30分から4時ごろ。川越まつりについて詳しくは、川越まつり公式ホームページや、10月初旬に観光案内所等に設置されるパンフレットをご確認ください。川越まつり交通規制。10月19日土曜日、20日日曜日、午前10時から午後10時。なお、川越まつり開催中は、信号機の位置を上げたり、縦型に取り付けしている交差点があります。ご注意ください。路線バスのご案内。バス路線の変更。両日の終日。東武バスウエスト、西武バス、イーグルバス、川越シャトル。臨時バス停、北院前、初刈球場、石原町に臨時のバス停留所を設置。川越駅発、東武バスウエストの下り線のみ。臨時駐車場、両日の午前8時30分から午後10時。P1、市民グラウンド。約190台プラスバス25台。P2、古戦場、約150台。P3、川越第一中、約160台。P4、千場小、約70台。P5、富士見中、約100台。P6、月越小、約120台。P7、旧川越保健所跡地、約100台。なお、P3 川越第一中、P4 千場小、P5 富士見中、P6 月越小は、雨天等による工程の状況で使用できない場合があります。臨時駐輪場、両日の午前8時30分から午後10時、中央小学校、市役所北側観光バス乗降場。川越まつりをとことん楽しむためにはこれ。川越まつりナビ。山車のリアルタイムの位置情報をはじめ、トイレ、休憩場、臨時駐車場への道案内にも対応。川越まつりの必須の機能が満載です。なお、利用無料。データ通信料などは自己負担。二次元コード。川越市公衆無線 LAN 川越フリー Wi-Fi について、Wi-Fi に対応したすべての端末で無料高速インターネットが利用できます。接続回数に上限はありません。1回あたり60分で何回でも接続できます。利用方法など詳しくは、市ホームページをご確認ください。二次元コード。川越まつり写真コンクール。川越まつり会館。電話 225-2727。ファクス 227-5001。本年の川越まつりに関する写真を募集します。応募方法など詳しくは、川越まつり会館。観光課。本庁舎5階。市民センター。観光案内所等で配布している応募要領、または 川越まつり会館ホームページをご確認ください。長島家住宅、旧武家屋敷の庭園公開。文化財保護課、電話 224-6097、ファクス 224-5086。市指定史跡の長島家住宅、三久保町の庭園を、毎週土曜日の一般公開に加え、川越祭りの期間も特別公開します。当日直接会場、日時午前9時から午後4時。19日土曜日、20日日曜日は川越祭り会館の開館時間を延長します。なお、トイレ・授乳室は午前9時30分から午後9時30分まで開放します。開館時間午前9時30分から午後7時30分、入館は午後7時まで。旧山崎家別邸は午前9時30分から午後7時30分まで開館します。入館は午後7時まで。問い合わせ、川越祭り会館、電話 225-2727、ファクス 227-5001。問い合わせ、川越駅観光案内所、電話 222-5556、午前9時から午後5時。なお、川越祭り当日は午後9時まで。ニュース10から36。10、保育園等の入園のお知らせ。保育課、電話 224-5827、ファクス 223-8786、二次元コード。認可保育園、認定こども園、保育園枠、小規模保育施設、事業所内保育施設。入園申し込みの受付。来年4月から入園を希望する場合は、市に申し込みが必要です。今年度は、郵送受付と、次の日程でのみ会場受付を行います。会場受付の場合は、保育課、本庁舎3階、川越市民サービスステーション、認可保育園等、または、市ホームページにある申し込み書類に必要事項を記入し、母子手帳、筆記用具をお持ちの上お越しください。来年度認可保育園等入園申し込み日程表。日程、会場、受付時間の順です。10月22日火曜日、24日木曜日、すくすく川越5階、午前9時30分から11時30分。なお、車での来場はご遠慮ください。10月26日土曜日、ジョイフル、午前9時30分から午後1時30分。10月28日月曜日、川越市民サービスステーション、午前9時30分から11時30分。なお、車での来場はご遠慮ください。10月31日木曜日、川越市民サービスステーション、午前9時30分から午後1時30分。なお、車での来場はご遠慮ください。会場は混雑するため、郵送での申し込みにご協力ください。郵送受付、10月1日火曜日から10月31日木曜日、必着。なお、令和6年度の申し込みをしていて、入園が保留となっている方も、来年度の入園には新たに手続きが必要です。市外の認可保育園等への入園を希望する場合は、希望する市区町村に締め切り日、必要書類を確認の上、保育課にお尋ねください。保育園、認定こども園、幼稚園枠、入園申し込みの受付、来年度の入園申し込みの受付が11月1日金曜日から始まります。申し込み書類は10月15日火曜日から市内の各園で配布されます。詳しくは各園に直接お尋ねください。11、送迎保育事業を見直しました。保育課、電話 224-5827、 ファクス 223-8786 二次元コード。本川越駅近くの保育ステーション、すくすく川越2階では、朝と夕方に保育ステーションと指定の保育所等を送迎するとともに、保護者が迎えに来るまで児童を預かる送迎保育事業を実施しています。ぜひご利用ください。見直しポイント1。利用できる児童の年齢を引き下げました。3歳児クラスからを2歳児クラスからに引き下げ。見直しポイント2。利用料金を次の通り変更しました。区分、送迎と預かりを利用する場合、利用料、月額3000円、日額200円。預かりのみ利用する場合、幼稚園バスでの送迎など、月額1500円、日額100円。片道のみ送迎と預かりを利用する場合、月額1500円、日額100円。12、児童発達支援センター入園申し込み。児童発達支援センター、電話 257-6900、ファクス 245-2855、二次元コード。児童発達支援センターは、発育発達に不安や心配のある就学前の子どもの通園施設です。来年4月からの入園申し込みを受け付けます。なお、通園日数等は子どもの年齢や発達状況によって変わります。対象、おおむね3歳から就学前の発育発達に不安や心配のある子ども。定員、15人から20人程度。なお、入園には、障害児通所給付費支給申請を行い、通所受給者証の交付を受ける必要があります。申し込み手順。1、個別相談申し込み。児童発達支援センターで入園説明資料を受け取り、2の個別相談、10月21日月曜日から25日金曜日を申し込み、来所が難しい場合は電話申し込みも可、入園説明資料は郵送します。個別相談受付期間、9月27日金曜日から10月9日水曜日。2、個別相談、児童発達支援センターで親子面談をし、入園申し込み書を受け取る。3、入園申し込み、入園希望の場合、入園申し込み書に必要事項を記入し、11月8日金曜日、消印有効までに、郵送または直接児童発達支援センター、寿町2丁目 296-1。13、児童扶養手当制度改正のお知らせ。子ども家庭課、電話 224-5821、ファクス 225-5218、二次元コード。児童扶養手当は、一人親家庭等へ支給される手当です。11月以降、児童扶養手当制度について、次の通り変更になります。1、所得制限限度額引き上げ。児童扶養手当は、受給資格者やその配偶者、及び同居等、生計を同じくしている扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。11月分、来年1月振込分、以降の所得制限限度額が引き上げられます。改正後の所得制限限度額について、詳しくは、市ホームページをご確認ください。扶養義務者の所得とは、収入から必要経費、給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割を加算した額。2、第3子以降の児童加算額引き上げ。11月分、来年1月振込分の手当から、 第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。児童扶養手当の支給には申請が必要です。支給は申請した日の属する月の翌月分から開始します。これまで所得制限限度額以上であるなどの理由から、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。また、すでに児童扶養手当の認定を受けている方は、令和6年度現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額を算定します。現況届の提出が済んでいない方は、ご注意ください。14. 学童保育室で働きませんか？教育財務課、電話 224-5107、ファクス 224-5086、二次元コード。学童保育室で児童を保育する会計年度任用職員を募集します。申し込みは随時受け付けています。15. 埼玉県民手帳を販売。情報政策課、電話 224-6185、ファクス 224-2449。 10月16日水曜日から来年2月28日金曜日まで、情報政策課、庁舎分室2階で販売します。県や各市町村の主な統計資料、観光庁の一覧などが掲載された便利な手帳です。縦14cm×横9cm、600円、税込み。色はネイビーとミントブルーの2種類です。16. 10月27日日曜日はゴミゼロ運動。資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、二次元コード。ゴミゼロ運動は、道路や公園などの公共の場に落ちているゴミを拾い、清潔で美しい街を作るための運動です。市民一人一人が参加することで、地域間でのつながりも強化できます。一人でも多くご参加ください。なお、当日は家庭ゴミや粗大ゴミを回収する日ではありません。皆さんのご理解とご協力をお願いします。環境美化活動への支援。市では、ゴミゼロ運動の日以外に、地域の清掃活動を行う団体に、ゴミ袋の支給や、ゴミバサミ、啓発用ベスト、リアカーの貸し出しを行っています。17. 10月1日は浄化槽の日。環境対策課、電話 224-5894、ファクス 225-9800、二次元コード。浄化槽は微生物の働きにより汚れた水をきれいにする装置です。保守点検、清掃、法定検査の3つを実施し、浄化槽本来の機能を十分に発揮させましょう。家庭用合併処理浄化槽に対し、次の1から3のすべてを実施した場合、補助金を交付しています。1、登録業者による点検、年3回以上、人槽処理方式により異なる。2、許可業者による清掃、年1回以上。3、指定検査機関による法定検査、年1回。なお、申請には期限があり、回数には限りがあります。法定検査の申し込みは、一般社団法人埼玉県環境検査研究協会、電話 048-778-8700 にお尋ねください。18. 10月は食品ロス削減月間。資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054、二次元コード。 全国で年間472万トン発生している食品ロス。その食品ロスを削減するためには、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶ購買行動、手前取りが大切です。また、家庭で余っている長期保存ができる食品を回収し、食べ物を必要としている団体等へ寄付する活動、フードドライブを実施します。ぜひご協力ください。日時、10月1日火曜日から11月29日金曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く。受付場所、翼館、生活福祉課、本庁舎1階、子ども家庭課、本庁舎3階、環境政策課、本庁舎5階。19、10月は放置自転車防止強化月間、防犯交通安全課、電話 224-5721、ファクス 224-6705、二次元コード。放置自転車は、障害のある方や緊急車両などの通行の妨げとなり、大変危険です。放置自転車の防止と、自転車利用者のマナー向上を目的として、放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。実施期間中は、駐輪場や駅周辺で、自転車の安全利用及び放置自転車防止のための街頭指導や、放置自転車の整理・撤去などを強化します。20、国民年金保険料の申告を忘れずに。市民課、電話 224-5764、ファクス 226-5091。今年中に納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際は忘れずに申告しましょう。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、保険料を納付したことを証明する領収書、または日本年金機構が発行する社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が必要です。控除証明書は、国民年金保険料を今年初めて納付した時期が1月1日から9月30日までの間の方には、10月下旬から11月上旬、10月1日から12月31日までに納付した方には、来年2月上旬に日本年金機構から送付される予定です。控除証明書について詳しくは、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、祝日・休日・年末年始を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後7時、第2土曜日は午前9時30分から午後4時にお尋ねください。050から始まる電話番号の場合は、電話 03-6630-2525。 21、本人通知制度を活用しましょう。市民課、電話 224-5747、 ファクス 225-5371、 二次元コード。この制度は、第三者があなたの住民票や戸籍を取得したときに、そのことをお知らせするものです。お知らせを受けることで、本人以外からの請求により、住民票等が取得されたことを把握することができます。なお、相続等の手続きを依頼された司法書士や行政書士などの有資格者は、本人に代わり第三者として住民票等を取得することができますが、この取得についても本人通知の対象です。ぜひこの制度をご利用ください。お知らせを希望する方は、事前の登録が必要です。登録対象、市内に住民登録または本籍がある方、通知対象証明書、 本籍入りの住民票の写し、本籍入りの住民票記載事項証明書、戸籍の不票の写し、戸籍登照本、戸籍記載事項証明書。通知内容、交付した証明書の交付年月日、種類、通数、請求者の種別、申し込み、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証などを持参の上、直接、市民課、本庁舎1階、市民センター、川越駅西口連絡所